愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は国際連携推進機構国際教育支援センター高橋志乃准教授です。留学生と日本の学生や地域ボランティアの交流など先生の研究課題について詳しく伺います。
先生がカナダから帰国された時に愛媛大学で着任されたのは留学生センター、はい、これが2004年の時だったそうですけれども、その後この留学生センターは2006年には国際交流センター、2009年には国際教育支援センター、名称も変わっていったそうですね、
はい、
最初はその受け入れるセンターだったそうですけれども、
はいはい、だから最初はもう受け入れにだけに集中してっていう形だったんですけれども、もう最近は受け入れもだけれども日本人の学生の送り出しも積極的に関わっていきましょうっていう形になってきました。
でも留学生と一言で言ってももういろんなそのまだ語学の能力とかも違うんじゃないですか。
そうですね、だからもうあの文系の大学院なんかだったらもう、はい、あの論文日本語で書きますっていう方もいますし、逆にあの理系の方だと論文はもう英語で書くから、はい、そんなに日本語はいらない。でもスーパーに行った時には英語ではコミュニケーションできないから、
はい、
せめてそれぐらいの日本語は身につけないとねっていう方まで、本当に超初級からもうある程度の上級までっていうんで、はい、もう多様な形になってます。
愛媛大学でもその学部によってやはりその留学生の方は様々ですよね。
はい、そうですね、はい、
また農学部の方が増えてきたんですか。
はい、最近はあの農学部があの愛媛大学、香川大学、高知大学の四国の三農学部と、であとインドネシアの方の農学部の あのある三大学がコンソーシアムを作りまして、でそれであの日本人はインドネシアに行って、でインドネシア人の学生は日本に来てっていうので、サービスラーニングのプログラムをちょうど9月の上旬まで、あの行っているところなんですけれども、あのその人たちもやっぱり来て、だからお互いの双方向の行くだけとか来るだけじゃなくて、お互いが行って交流、来て交流みたいな形がどんどん増えてきてるみたいです。
もう学部でその目的も様々ですし、はい、語学力も様々で、はい、まあ、そんな中で愛媛にいる間はなんとか頑張れよというコースが、
はい、すいません、宣伝していいですか。ありがとうございます、はい、あの毎学期 の, その、はい、本当にさっき言った、でもスーパーでは日本語、はい、論文英語だけどスーパーでは日本語っていうような方のためのサバイバルコースっていうのが、
サバイバルコース、
あの毎学期してるんですけれども、
はい、サバイバルって名前がつくコースっていうのもなかなか大学ではすごいなと思うんですが、うん、
日本でサバイバルするレベルの日本語を教える、であと松山でサバイバルするための松山のいろんなその場所の知識とかを教えるコースっていうことになってるんで、サバイバルコースっていう風に名前をつけて、
このカリキュラムの、あの冊子が手元にあるんですけれども、はい、本当にあの簡単な挨拶のところから日本語とその英語の見比べですとか、はい、図式でいろいろ表されているようなものもあるんですけど、これスーパーですね。
はい、あの50円引きって書いてて、これは安くなってるからお得だよとか
実際のそのラベルの、はい、イラストが描かれていたり、半額シールはこういったシールであるとか、はい、そういったものがこうレッスン3ではそのショッピングのことであったり、はい、レッスン4はトーキングアバウトタイム、時間のこと、
はいはい、
あの感覚、その時間の感覚ですとか、やはり文化の違いっていうのが留学生の方にとってはこう壁になってきますよね。
それは大きいですね。やっぱりあの、うん、向こうだとその時間に来るってこと自体がまずありえない文化の方が日本以外はかなり多いみたいなので、だからもうとにかく正確にっていうのを授業の中で毎回毎回毎回毎回伝えてるっていうのもありますね。あとはやっぱり言葉の方じゃなくて、そのライフスキルズの方なんかだと、まあオリエンテーションの中でもあるんですけど、ゴミの分別の仕方とか、トイレの和式トイレの使い方とか、そういうのも入れて、はい、もうあの全ての留学生がまずなんかその研究とかなんとか以外で大変だったのは何ですかって言ったら、ゴミって、
あ、
うん、言いますね。
なるほど、本当学食のメニューから入ってますもんね、
はい、あのそれはあの教員が写真撮りました
カツ丼とかね、
そうカツ丼とか、あのそばとか
うどんとか餃子とか入ってます。
いやこれもうテキストこれ日本人の方が見ても勉強になるんじゃないかと思いますけど、確かに
ね、う
ん、でも送り出す側としては先生その国の文化を愛してきなさいっていうのも教えられるんじゃないですか。
そうですね、やっぱりその日本がこうだから、うん、それがないこの国はダメというよりは、
はい、
もうそれも楽しむと、であとはやっぱりそれなりにお互いに事情があるからそれは配慮する。だから 100% 理解できなくてもいいから理解できるように努力はしようよっていうのはやっぱり言いますね。それは言葉もそうだけど、はい、文化理解っていう点でも共通するんじゃないかなって思ってます。
そういったことも含まれてるんだと思いますが、先生今のご研究というのはどういったことを中心にされてるんですか。
あ、日本人と留学生がその愛媛大学の日本語クラスでは、
はい、
お互いにこう交流しながらっていう活動を積極的に取り入れて、それがその J サポートっていう方のお世話になって、
はい、
まあ、実現してるっていうのはあるんですけれども、サポートの方と留学生の方のやり取りが一体実際はどんなやり取りをしているのかとか、はい、あとそれがその留学生が言語能力を高めるためにはどういうふうなことを教師が授業の中で行うべきかとか、あとはその日本人の方がその留学生とコミュニケーションを取るときにやっぱりお互いに誤解を与えないように、お互いにいい関係するためにはどういう話し方だとうまくいって、どういう話し方だと留学生が戸惑うかっていうようなのを今、まあ、まだ本当に始めたばっかりなんですけれども、まあ、集めて、でそれを研究の形でしていって、まあ、実際の現場にもう一回落としていい形で授業の運営をして、でそれがまあ逆に日本人の方にも留学生にとってもお互いがお互いとコミュニケーションを取るときに、うん、何かいい方法を提供できればいいなというふうに考えてますね。
ここで愛媛大学からのお知らせです。愛媛大学と愛媛大学交友会では第5回愛媛大学ホームカミングデーを開催します。卒業生や退職した教職員を大学に招き、大学の教育・研究などの現況を紹介するとともに、在学生や教職員との交流を広げてもらおうというイベントです。日時は11月8日土曜日午後1時から学生祭の初日となっています。参加希望の方は愛媛大学のホームページからご応募ください。それでは引き続き高橋先生にお話を伺います。
その J サポート、サポートしてくださる方っていうのはどういった方なんですか。
登録はですね、はい、実は400人超えてるんですよ。
ということは学生さんだけではなくて、はい、
そうですね、まあ、もちろん、半分以上は愛媛大学の学生なんですけど、
はい、
大学を卒業した方でも、まあ、仕事で忙しくてできないんだけど登録だけはしときますから、まあ、土曜日とかに授業がある時なんか手伝いますよっていう方もいるし、はい、また愛媛大学以外の松山大学さんとか、はい、松山東雲女子大学の学生さんで興味のある方も登録してくださいますし、でそれに何よりも地域の方がたくさん登録してくださって、
はい、
で最近はいわゆるシニアのリタイアをした男性の方とかも登録してくださるんで、はい、特になんかこういわゆる高度経済成長期の日本を支えた方の話を聞くっていうのが嬉しいっていう留学生もいたりして、だからそういう点ではこちらが思わなかったような効果もありますし、あとそういう時間的に余裕のある方だと授業の以外のところでも積極的に交流してくださって、お家に呼んでくださったりとか、
はい、
一緒にドライブに連れてってくださったりとか、だからなんか私が行ったことがないような県内の観光施設にフェイスブック見たらなんか学生が行ってて、車ないのにどうやって行ったのって言ったら、あ、なんとかさんが連れてってくれましたとかって、なんとかさんが連れてってくれましたって、あなた交通費払ったなって言ったら、なんとかさんはいいと言いましたとか、もう本当にありがたくって、こちらとしてはもうその方たちがいないともう授業の運営もできませんけど、留学生の精神的なサポートっていうのはね、私たちだとやっぱりある意味仕事って思われてる部分がどうしてもありますんで、地域の方にもうどれだけお世話になってるかっていう感じがしますね。
でもそこから皆さん本当にちょっとでも日本語に親しんだりっていうことでステップアップしたいと思ってらっしゃる方多いと思うんですけども、うん、そんな時にこれは大きな支えといいますか勉強の場になると思うんですけれども、 やってきますね。
もうすぐですね。
はい、毎年行われております留学生スピーチコンテスト、今年は11月の2日に予定されていますが、はい、今先生この準備でお忙しいんじゃないですか。
はい、あの学生に原稿はまだかなって言って待ってるところです。
もう毎年ですね、本当に日本人が聞いてももう胸打たれるようなスピーチを聞かせていただいてるんですけれども、
やっぱり中にはもう日本に来てまだあんまり本当に半年とか1年 で日本に来るまで勉強したことないなんていう方もいます。だからそれぐらいの人が頑張って原稿を暗記してみんなの前で発表するっていうのは、はい、私自分がしろって言われたら嫌ですもん。
いやもう相当なプレッシャーだと思いますけど、皆さんの様子見ていていかがですか。
あのやっぱプレッシャーは本当にプレッシャーなんですけれども、やっぱスピーチコンテストに出させていただいて、そこで発表させていただくことでレベルがやっぱり1ステップ2ステップ上がったなっていうのはあの分かります。それは本人も終わった直後は分からなくても、やっぱりその帰る頃にはやっぱりあの時にそういう経験することで自分はやっぱりその日本語に対する姿勢が変わったとか勇気が出てきたとかっていうのは必ず言いますので、本当にいつもあの貴重な経験をさせていただいて感謝しています。
先生も11月2日は、
はい、
もう先生にとってもも
う精神衛生が
いやでもその後でまたその1ステップ2ステップ成長された皆さんをご覧になるのが、
そうですね。でやっぱりあのよく帰国した留学生の向こうの日本語プログラムの先生なんかから、やっぱりその留学したことで、はい、それまですごく消極的だった学生があのそういうこと出たことによって授業の中でもとっても積極的になったなんて言って、うん、あの話を伺うと、やっぱりこちらも今必死で原稿を集めてる甲斐があったなっていうふうに思いますね。
いや、自信をつけて帰っていただけるんでしょうね。
そうですね。
今後のその研究課題といいますか、先生がお感じになっている課題というのはどういったことがありますか。
そうですね、あの先ほどもお話ししましたその日本人と留学生の接触場面をどういうふうにアカデミックな形でお互いにとって役に立ってるあの現場なんだっていうのを証明していくかっていうのが現在の課題で、どういうふうにすればいいかなっていうのを今いろんな手法を考えつつあがいているところなんですけれども、日々実践しながらアクションリサーチの形で頑張っていきたいと思っています。
いろいろな国の方と交流をしていく中で、教育者として大切になさっていることはどういったことですか。
授業の時はあのとにかくこれは私 あのカナダの指導教員から教わったんですけど、フェア&クリア、だからフェアは公平であれ、
はい、
でクリアは公正で、あの要するに分かりやすくあれっていうので、はい、だからどんなにいい授業をしようと思っても、どんなにいいプログラムを作ろうと思っても、そこのところが学生に伝わらないとやっぱり学生もあの他の方もまず理解していただけないっていうのがあるんで、そこのところをあのまず抑えて、でそれからそのお互いにとって楽しみながら学べる、そしてあのそのそこのところで次の他人に対して理解しようっていう心をあの、まあ、作れるような授業とか研究とかを続けていきたいなと思っています。
私も今後は何かこう学ぶにあたっては実践と、そして理解しようとする心を大切にしたいと思います。
ありがとうございます。
先生どうもありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
11月2日頑張ってください。
はい、ありがとうございます。楽しみにしています。
楽しみにしています。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は医学系研究家相引真由紀教授にお話を伺います。お楽しみに。